ヒバリクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は朝なんですけどね。この頃、この、パソコンのね、映像、これ、あまり良くない方なんですけど、もっといいので撮りますとね、本当にもう詳細に映ってしまうんですね。だから今日朝なんですけど、あ、これ、髭剃ってないなと思ってですね、さっき慌てて髭を剃ったりなんかしたんですけども、まあそういうようなことも進歩っていうか、逮捕っていうかありますね。まあ今日はヨーロッパ、の考えですね。日本人が今ね、苦しんでいる、人間関係で苦しんでいるもの、まあ、7割くらいはですね、日本人でありながらヨーロッパの考えが頭に染み込んじゃってですね、それでもお互いに、いがみ合ったり、言い合ったりしてるってことがあるんですね。で、これはまあ、江戸時代の終わりに佐久間正さんが本当にこう、きちっと指摘した通りになっちゃってるんですよね。これで、まあ、僕もそう思うんですけど、ヨーロッパ人っていうのと日本人と違うんですね。普遍的な人間関係とか、普遍的な人間とか、普遍的な感情っていうものと、それから日本人の心の持ってき方とヨーロッパ人の心の持ってき方って全然違うんですよね。それを日本人の心の持ってき方に対してヨーロッパ人を参考にするっていう、そのテレコみたいになっちゃってるんですね、今は。それが、非常にこう、皆さんを苦しめてるなぁと思うんですね。ヨーロッパ人の考え方を、まあ、佐久間正さん流に言えばというか、まあ、私、もちろんその後の私の、とか他の人の考えが入ってますんでね。まあ、大元は佐久間正さんであるってこと。佐久間正さんってもう最近の人ですからね。まあ、最近って言っても100、何十年前っていう、まあ、200年以内の人なんですが。まあヨーロッパってのはアーリア人なんですよ。アーリア人っていうのはもともと4000年ぐらい前までは、ヨーロッパの北のカスピ海とか黒海の北の方に住んでた民族で、これはまあ非常に厳しい民族だったんですね。これはどうして厳しい民族だったかっていうと、非常に自然が厳しいんですよ。日本みたいにお米を植えてればご飯が食べれるなんていうんじゃなくて、しばらく羊とか牛に草を食わせてたらもう草がなくなって、他のとこ行かなきゃ自分たち飢え死んじゃう。他のとこには他の人たちが住んでる。じゃあまあそれを殺そうかと。こんなようなものなんですね。まあ、簡単に言えばですよ。それから気候もものすごく悪いですからね。もう夜はマイナス10度になって、昼はプラス30度になるっていうのはそんな気候のところに住んでたので、しかも住んでるものは移動しなきゃならないから、パオとかいうのはね、移動式の住居だったりするんですよ。もちろん部屋に分かれてるわけじゃありませんから。家族とか親戚一同がね、一つのテントの中に住んでるって、まあ、厳しいですよ。しかも異民族がいてですね、自分たちも他に侵入するけども、異民族も自分たちのとこに侵入してきて、一家皆殺しになる。まあ、そういう環境のもとですとね、やっぱり不運とか不幸とか幸運とかいうのがものすごく激しいんです。日本だったらこのくらいしか変わらないのに、こんなに変わるんですね。そうするとね、やっぱり人間の心っていうのは、何かを頼りにしなきゃいけないんですね。それで、教える神、何時殺すなかれ、何時盗むなかれ。あ、これもね、非常に批判も受けてます。よく私も勉強して知ってるんですが、まあ、一応簡単にそうに言わせていただきます。それから罰する神ですね。神様が人間を罰するって変だねって日本にキリスト教が伝わった時ですね、ポルトガルの宣教師が伝わった時に、まあ、日本の、修行する僧が言ってますけどね。彼らの言ってることは変だと。神は全知全能で、まあ、人間の一挙手一投足全部ご存知であると言ってるのに、ご存知である神が人間を罰するって一体どういうことつってですね、盛んに疑問に思ってますけどね。まあまあ、日本人の修行僧が考えることと、キリスト教の宣教師が考えることと大きく違うってなこともありますよね。まあだけど、日本の神様っていうか、日本は神様具体的にはいないんですが、まあ、ヨーロッパ流に解析すればいるんですけど、日本式に考えたらいない。これがまあ難しい問題でも、コミュニケーション全体に難しいですね。それから、自分の生存と利益が一番で、だからそういう環境ですからね。やむを得ないんですけども、そういう厳しい環境、自然も厳しいし、異民族で家族が皆殺しになるったっていうような経験もして、それから、これをやんなさいっていう教える神。なんかやったら神に罰せられるって、そういう状況。その中で、やっぱり哲学とか人生観っていうのは、自分とか自分の家族の命と、自分が生活しているだけの、今でお金ですね。命とお金が一番なんだと。 そのためには嘘言っていいんだと、まあ、こうなるわけですね。そこで、まあ、虐殺がものすごく多いんですよ。ですね、こう、戦後の日本の教育を受けた人はですね、アメリカ軍がそういう教育をしろって言ったもんですから、まあ、学校の先生がそれに右へ習いしちゃったのは残念なんですが、日本が戦争好きだとか、日本は残虐だと思ってる人はまだいるんですよね。もう、大体の人は死に絶えたかと思うとそうでもないんですね。日本はもう、対外戦争の数なんてもう、アリア人の100分の1とかもう1000分の1なんですよね。これはだから、ご自分で中央アジア、もしくはヨーロッパ、イスラムの歴史を勉強されればすぐわかるんですけどね。日本がどんなに穏やかな国であるかと、日本民族そんなどんな穏やかな民族なんだってわかるんですけどね。それから、嘘も平気なんですね。まあ、一番その嘘の極端な例がディベートっていうね、ものをアメリカの小学生とか中学生とかヨーロッパでもやるんですね。あなたは A っていう意見を持ちなさい。あなたは B っていう考えを持ちなさい。自分の考えはどうでもいいんですよ。とにかく今ディベートをするときは議論ですね。言い合いをするときはそれで言ってください。それでそれぞれ自分の論理を構築して相手を打ち負かしてくださいっていう、こういう、まあ、ゲームみたいな議論方法の教育をするんですね。これは何かっていうと、嘘をついていいってことなんです。日本にはこういう訓練ってないんですよ。自分の信念をそのまま言いなさいっていう、まあ、そういうこと言うんですね。ところが、アリア人の世界ってのはそうじゃなくて、日常的に自分の利益とか生存を優先して、そのために嘘を言わなきゃ生きていけないから、嘘を言う練習をする。これがディベートですね。ですからまあ、よくアメリカとかヨーロッパに行った人で、このディベートってのは素晴らしいって言うと、あれ素晴らしくないですよって僕言うんですね。嘘つく練習ですかって。まあ、そういうのが多いですね。まあ、なんか、5、6年前か10年ぐらい前に、アメリカの倫理の先生、道徳倫理の先生がね、素晴らしいっつんで、まあ NHK なんかも随分やってましたけど、まあ僕が聞きますとね、これ、嘘を言う練習じゃないかと、いうふうに思いましたね。まあ、しかし、それを悪いとも言えないわけです。なぜかって言いますと、厳しい自然と異民族の侵入、それでは、それに心を何とかしなきゃならないための宗教。だから一神教だったり、多神教だったりしますね。まあ、日本は一神教でも多神教でもないんですけども、まあそれ違う概念ができちゃうんです。概念ですからね。で、今はまあ NHK をはじめとして、まあ、メディアの人たちとか文化人とか、いわゆるそういう人たちが、ヨーロッパの勉強をするだけで終わっちゃってるんですね。本当は日本の勉強してから、ヨーロッパの勉強すると順序なんですか。これ逆転しちゃって、ヨーロッパの勉強してから日本の勉強はもうやらないっていうことになってるので、まあここでもまた混乱が起きてるんですね。ですからまあなんかこう人がこう引用するとするとね、すぐヨーロッパの哲学者とかヨーロッパの心理学者とか出てくるんですよ。音楽でも日本の音楽って素晴らしい音楽いっぱいあるんですけど、やっぱりヨーロッパのクラシックとかそういうのが出てきちゃうんですね。で、別にその日本を過度に強調しようっていうんじゃないんですよ。僕はここで言ってるのは、日本には日本人の心がありまして、この対比から言えばね、優しい自然と異民族の侵入なし、神様の教えなし、罰する神様もいない。それから日本人は自分の生存と利益が第一じゃなくて、誠実さとか恩を返すとか、それが第一と。で、虐殺もちろん悪いことで、嘘も悪いことだ。お天道様の下では嘘をつかない。こういう考え方なんですね。だから、この真逆なんですよ。全部が真逆なんですね。ところが、これがね、僕は皆さんのコメント見ててね、いや、難しいこと、自分はこんな難しいことを今活動してるのかなと思うことがあるんですけど、それはですね、ほとんどの方がっていうかな、コメントのうちの、まあ、5割とか3割ぐらいかもしれませんね。ヨーロッパの考え方で、言われてるんですね。ですから、まあ、これはまあ日本人の間で日本の考え方ってのは一体日本の自然は厳しいのか。これ厳しいと人いるんですよ。自信があるじゃん。いや、全然そういう問題と違うんです。これまあヨーロッパとか中央アジアでちょっと生活してみるとわかるんですけども、日本と全く安全度とか違うんですよね。それから異民族は侵入がありませんしね、日本。それから、まあ神様も非常に緩やかですよ。まあいつも言うように、12月24日にはキリスト教になって、1月1日の初詣には神道になって、それからしばらく経つと墓参りでお寺に行って仏教徒になるっていうのが何の抵抗もなく、心から、心の心からね、 邪教のところに行ってるなんていう意識がないんですね。それからまあ、日本人はやっぱりもうね、江戸時代の末に外国人が来てびっくりしたように、ああ、この人たちは自分の利益とか考えないんだな、誠実とか恥とか、そういうことしていけないとか、そういうことが基準になってる、もう夢のような国なんだなってみんな言ってますね。ですからまあむしろ僕なんかもそういう活動をしてるわけですから、言ってみれば江戸の末期の状態をただこのひばりクラブで言えばいいのかもしれませんね。そっちの方が本当で、そうすると日本人の心の中にある日本っていうのは穏やかな自然の中で異民族の侵入もなく嘘もつかずに自分の人生と利益なんつうのは普通にもたらされるので、自分はせめて人間らしく恩を感じ誠実に生きようやとこう思うんでしょうね。これが佐久間翔さんが日本人に注意をしてですね、和魂要塞でやらなきゃいけない。つまりこの世界は日本の魂とヨーロッパの技術、まあ、論理っていうかですね、そういうものを考えてやらなきゃいけなくて、ヨーロッパ人のこの、なんていうかな、魂っていうのは汚れてんですよっていう、汚れてんですよと、だから気をつけなきゃいけませんねとこう言ってるわけですけども、まあ、それによってものすごく苦しんでる人が多いもんですから、まあ、今日これをちょっとお話をいたしました。